水曜日のこの時間はハロー針姫5月会員播磨姫路総合医療センター。今年5月に会員予定の兵庫県立播磨姫路総合医療センターの皆さんとお送りしています。今回ご一緒いただくのは兵庫県立姫路循環器病センター製鉄記念広畑病院の院長をされていらっしゃいます木下先生です。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
この番組は播磨姫路総合医療センター整備推進機構の提供でお送りいたします。さあそれでは木下先生、
はい、
2回目のご出演ということですが、
はい、もうベテランです
よろしくお願いいたします、
はい、よろしくお願いします、
はい、播磨姫路総合医療センター愛称播姫と言いますと1回目の、ね、放送で教えていただいたんですけれども、
はい、
この播姫ではどんな病気を見ていただけるのか、まあ、つまりどんな病気でも見ていただけるのかというのをちょっとお伺いしたいんですが、
はい、病院が大きな病院ですので、はい、よくこの質問いただいてどんな病気でも見ていただけますでしょうって言われるんですけれども、はい、実はどんな病気でも見せていただきたいのはやまやまなんですけれども、実際には全ての病気を見るというのは無理なんです。病気には軽い病気とか、
はい、
中ぐらいの病気とか重い病気がありますよね、でまたどんな重さの病気でもすぐに治療しないといけない病気とゆっくり時間をかけて治療しても大丈夫な病気がありますよね、
はい、
で播磨姫路総合医療センター播姫は、うん、重症の病気の方、原因がわからない難しい病気の方、
はい、
すぐに治療しないと困ったことになることが予想されるような救命救急医療が必要な患者さんを診察することを主な目的に作られた病院なんです、
はい、
でいろんな大型の機械を使った診断や手術やカテーテル治療や複雑なお薬を使った治療をすることが主な役割になります。これを行動専門医療と救命救急医療っていうふうに言うんですけれども、うん、このような医療が必要な患者さんの診療を主に行う病院なんです。
なるほど。重症な患者さんや救急車で運ばれる患者さんの診療をされるということですよね。
そういうことです、
うん、まあ、それが少し調子が悪いっていうだけの時とか、あと健康診断で異常があるので医療機関を受診してくださいと言われた時は受診はできないということなんでしょうか。
いや、必ずしもそうではありません、
うん、
体調が悪い時はまずかかりつけの先生にご相談いただきたいなというふうに思います、
はい、
でかかりつけの先生っていうのは近所で開業されておられる先生や、近隣の小ぶりの病院の先生でいつも検診をしていただいたり、予防注射をしていただいたり定期的にお薬を処方していただいている先生を言います。で体調が悪いときはいつも見ていただいているこのかかりつけの先生にご相談をまずしてみてください、
はい、
でかかりつけの先生に診察していただいて、でこれは播磨姫路総合医療センター播姫を受診した方が良いなとなったらかかりつけの先生に播姫の、受診を予約を取ってもらうようにしてほしいんです。
あ、なるほど。
でかかりつけの先生からは、うん、播姫の地域連携センターというところがあります、
はい、
ここにファックスを送っていただいたり電話をしていただくだけで患者さんの診察の予約を取ることができるんです。
あ、そうなんですね、
はい、だからかかりつけの先生にとってはとても便利なシステムになっています、
はい、
で検診で再検査や精密検査が必要というふうな結果をもらった時にも同じで、
うん、
まずかかりつけの先生にご相談していただければ嬉しいなというふうに思いますし、
うん、
予約を取っていただけますので患者さんにとっても便利かなというふうに思います。
なるほど。そうすると直接播姫を受診しても見てもらえないということなんでしょうかね。
ですね、播姫は重症の患者さんとか原因が一般的な検査でわからない難しい病気の患者さんで救急で命が危ない状態の患者さん用に作られた病院ですので、うん、まあ、大学病院のような病院なんです。で実際兵庫県の県立病院の中で最新で最大の病院で兵庫県西半分でも最も大きな病院なんです、
はい、
でこの病院に軽症の患者さんや治療するのに緊急性がない患者さんがたくさん来られますと、うん、 重症の患者さんや救急の患者さんの診療できなくなってしまいますよね。
うん、そうですね。
そうすると病院が作られた本来の役割を果たせなくなってしまいます、
はい、
そこでかかりつけの先生からの紹介がない患者さんが突然ご自分で来られた場合には、
はい、
これ国の方針がそうなってるんですけれども、国の方針に従って選定療養費という追加のですね、
はい、
かなり高額な料金を追加でいただくことになっています。
あ、そうなんですか。
はい、日本国内の病院をかかりつけ機能を持つ病院と、
はい、
かかりつけ機能を持たず紹介患者さんを診察するような高度専門病院に分けるというのは、これは国の大きな方針なんです、
はい、
役割分担は皆さんでしましょうねということなんです、そこでこの国の方針を地域の皆さんもご理解いただいて、まずかかりつけの先生にご相談いただいて、かかりつけの先生が一度これは専門の病院を受診してみてもらった方がいいねって言われた時には、ぜひハリヒメを受診していただきたいなというふうに思っています。
はい、そうなんですね。じゃあ病院をかかりつけの機能がある病院とかかりつけの機能を持たない専門病院に分けるというのが、国の方針ということなんですね。
はい、そうなんです。
そうなってくるとハリヒメはかかりつけの仕事はされないということですよね。
はい、基本的にはかかりつけの仕事はいたしません、
はい、
そこで予防注射とか一般的な健康診断はしません、
はい、
ただハリヒメじゃないと見れないような特殊な病気の患者さんの経過観察や、状態が不安定な患者さんの経過観察とか、たびたび入院が必要になると思われる患者さんの経過観察などは、
はい、
ハリヒメで対応していくことが必要だろうなというふうに考えています、また健康診断でも他の病院でできないような特殊な健康診断、例えばですね、膵臓のがんっていうのはなかなか見つけにくいんですけど、小さい膵臓のがんを見つけるための、MRI っていう検査とか、
はい、
超音波内視鏡検査っていうのを組み合わせたようなちっちゃな膵がんを見つけるための健康診断などは実施することを予定しています。
そうなんですか。
はい、できるだけ小さい膵臓のがんを見つけて、で小さな膵臓がんに対して有効な治療をしたいなっていうふうに考えています。
なるほど、そういったこともしていただけるということなんですね。
はい、そうなんです。
では救急の病気とか怪我であればハリヒメに行けばいいということでしょうか。
はい、救急の場合には各地域の消防の、救急隊の方がおられます、
はい、
で救急隊が患者さんの状態に応じてどの病院に運べば最も良いかを判断してくれます、
はい、
で最近姫路消防は、救急の患者さんを受け入れる病院のその時の診療の状況、忙しさであるとか、
はい、
余裕っていうのが一目で分かるような新しいシステムの運用を開始されています。
あ、そうですか。
はい、ハリヒメにも姫路消防の救命救急士の方が常駐されることになっておりますので、病院と消防とが協力してそれぞれの患者さんに最もいい医療ができるように病院を選んで搬送するような工夫がされています。
頼もしいですね。
はい、ハリヒメは西播磨地域唯一の3次救命救急センターになりますので、心筋梗塞の方とか脳卒中の方とか交通事故のような多発外傷というんですけれども、あちこちに怪我をされている方、こういう重症の病気の可能性があれば地域の消防から受け入れの依頼があります。で、消防から受け入れの依頼があればできるだけ全て受け入れたいなというふうに現在準備を整えているところです。
いや、ありがたいです。いや、本当に頼もしいですね。かかりつけの先生が専門の病院で見てもらった方がいいねと言われたとき、そして救急で重症の時に受診する病院だというのはよく分かったんですけれども、
はい、
ハリヒメで見てもらった後っていうのはどうなってくるんでしょうか。
そうですね、ハリヒメで入院されて治療されたり、あるいは外来の診療で治療されて、いろんな治療された、手術されたとかカテーテル治療が終わった後ですよね、
はい、
で普通はですね、かかりつけの先生と連絡を取らせていただいて、ハリヒメで治療の経過を連絡させていただいて、その後の経過観察とか引き続いての治療をかかりつけの先生のところにお願いすることになります、
はい、
ただですね、経過観察のための検査に特別な機械が必要だったり、あるいは特殊な技術が必要な場合も少なくありませんので、かかりつけの先生のところで毎月様子を見ていただいて、お薬の処方をしていただきながら3ヶ月に1回とか6ヶ月に1回とか針姫に来ていただいて検査を受けていただくというふうな診療が多くなるんじゃないかなと思ってます、また小児外科とかですね、乳腺外科とかかかりつけの先生のところで経過を見ていただくのが難しい診療科もありますので、そのあたりは臨機応変に対応させていただきたいなというふうに思っています。
はい、ありがとうございます。いろいろとね、相談に乗っていただけるということなんですけれども、ところで播磨姫路総合医療センターにはどんな診療科があるのかっていうのをちょっとお伺いしたいんですね、今の姫路循環器病センターや製鉄記念広畑病院にも多くの診療科ができるんでしょうか。
はい、診療科の数は今の両病院を足したものよりかなり増えます。
あ、そうですか。
はい、神戸大学の付属病院と同じぐらいになるなっていうふうに思っていただいたらいいと思います。
すごいですね。
はい、大学病院みたいな役割を担う病院ですので、大学病院と同じような数の診療科が必要になるんですよね、で最近はですね、新型コロナ感染症のために注目度が高くなっている感染症が専門の感染症内科っていうのもできますよ。
ああ、そうなんですか。いや、本当にいろんなたくさんの科ができるということで、安心して私たちもね、受診できるなと思うんですけれども、いろいろな病気の専門の診療科がたくさんできるということは、たくさんの専門の先生が仕事をされるということなんでしょうか。
はい、その通りです。医師の数は姫路循環器病センターの医師数と、それから製鉄記念広畑病院の医師数を足した医師数よりも随分多くなります。で、200人以上の医師が仕事をします。で、それぞれの先生方の専門もいろいろと多種類になります。
はい、
例えばロボット手術っていうのがありますけれども、手術用のロボットを使った手術が専門の先生とか、内視鏡を使って手術が得意な先生とか、がんの遺伝子の異常まで調べて最も適切な抗がん剤を選んで治療することを専門とする先生とか、カテーテルを使って心臓の中の弁の異常を治すのが専門の先生もおられるんですよ。でも私が一番喜んでるのは、若手の先生方、若い先生方、研修医とか専攻医とか言われるんですけれども、そういう若手の先生方を教育をして専門医として育てていくことが得意な先生が播磨に赴任していただけることになりました。播磨の仕事はですね、高度専門医療と救命救急医療を行うことなんですけれども、これに加えて地域のいろんな医療機関で小さなクリニックであるとか小さな病院も含めてですね、いろんな医療機関で仕事をする医師をはじめとする医療従事者を養成していくということがとても重要な仕事なんです。
はい、
この仕事の中心になっていただける医師が集まっていただきつつあるっていうのは、将来姫路で、地域に医師をはじめ医療従事者が増えていくということになりますので、とても嬉しいことだなというふうに思っています。地域の皆さんも期待していただいていいんじゃないかなというふうに思ってます。
はい、私も含めて期待したいと思います。
ありがとうございます。
リスナーの皆さんもね、この話を聞かれてきっとすごく期待されていらっしゃると思います。たくさんの、専門の先生方が集まられる新病院なんですけれどもね、その役割である重症や診療が難しい患者さんの診療を行う、そして救命救急の診療をする、さらには医療人材の育成をするという役割をきちっと行っていただけるように、私たちも、上手に播磨姫路総合医療センター播姫を利用しないといけないなということですね。そのためにもかかりつけの先生を持つように、そして近所の診療所の先生と普段から相談をするということが大切だということですよね、木下先生。
はい、まさにおっしゃる通りです。
ありがとうございます。すごく分かりやすい説明をしていただきました。ありがとうございます。
ありがとうございます。
はい、これからもね、播磨についてまたまたいろいろ詳しく教えていただきたいと思います。先生、今日はありがとうございました。はい、
ありがとうございました。
ハロー播磨、5月会員、 播磨姫路総合医療センター。本日はこのあたりでお別れです。来週のこの時間もお楽しみに。木下先生、今日はありがとうございました。
ありがとうございました。
この番組は播磨姫路総合医療センター整備推進機構の提供でお送りしました。